レディオ 2.4K。
いや、松木逮捕だって。ざまみやがれだね、ほんと。少女回春ですか、あれ。ほれ、ルローニケンシンの原作者、女の子買ったんだが、いたずらして捕まっちゃったんだって。あ、ちょっと待ってね、今待って、俺これね、 OK。 今見てた DVD の音声チラッと入ったかもしれないけど、そういうことはないですからね、入ってませんからね。で、らしいですよ。それでルローニケンシンが放送中止になったんですって言って、 CS でやるはずだったんですって。実写版、そんな言ったら切りないと思いますがね。そう言ったら、じゃあ、今現時点でということなんで何とも言えませんけども、じゃあね、その戦場のピアニストの監督だって女の子レイプしてる人が作ってるわけですから、でも感動はするでしょう。だからあんまりギャフのコメント、今さっき見てても作品と本人別個だろうっていう風に書いてあってね、俺もそう思いますね。基本的にはそんな言ったら、もうミュージシャンなんて、もう今はね、このラジオ聞きながらピンクフロイドはまあいいか、人面聞いてらっしゃる方とか聞いてらんなくなっちゃうよ。だってエリック・クラプトンだって毎回言うけど、薬やってマリファナやってってことでしょうから、それでも感動はしてるっつうんでね、これなんかちょっと短絡的な感じがねしますけども、そしたらこれによってやっぱ宣伝効果があったのか、ツタヤで結構レンタルされてるらしいですね、今ルローニケンシンが。なくなっちゃうからっつーね、見れなくなっちゃうっていうのがあるのかわかんないけども、らしいですよ。結局宣伝になってるんじゃねえかっていうね。で、連載もしてたのも今中断らしいですからね。まあ中断はね、それはまあほら、まあ裁判なりなんなりしてりゃ、刑務所入ってるとか留置所入ったら書けないから、まあしょうがないと思うけども、基本的には僕はあんま好きじゃないね、その本人と作品一緒にするってのは。いや、この間大ちゃんその批評って一体何ぞやって話してたらね、いや急にそういう話になったんですよ、真面目ですから2人ともね。で、その話してた時にね、いや批評ってのは別に新たなストーリーを生み出すってことだと俺は思ってるって、もうほら毎週やっぱ腐ってもこれなんか喋ってっからやっぱあるんでしょ、その熱い気持ちがね。熱い気持ちって言いつつ、いや、この間友達でね、音楽やってる友達は、音楽なくなったら俺死んじゃうって話をしていたって話したじゃないですか、この間。してねえかな、放送講義でやったんだ、個人的な放送講義で。でも自分はきっとそう言って、何かなくなったから死ぬってことねえじゃねえかって話はしたんですけどね、してたんですけど、この3人でね。映画がなくなってもまあそんなにね、だから、いや、愛情ないんですよね、実際は。その本とか映画とか漫画とかってものに対してね、きっと結構ドライなんじゃねえかって気してね、自分ってのは。命かけてるかって言ったらそんなことないしね。で、先週ですね、そういえば俺は自己主張が弱いからすごく嫌なんだ嫌なんだって、自分はすごくダメだっていう風に騒いでたじゃないですか、まあ、毎週騒いでますけど、あれです、最近ですね、横浜図書館のおかげでもう借りてるんですけど、延長に次ぐ延長で借りてるですね、俗哲学用語図鑑を、読んでるんですけど、でこれがですね、今回、私前作すごく大好きだったので楽しみにして読んでるんですけど、で中国日本英米分析哲学編っていうやつでね、前回は割と西洋哲学がこう中心だったんですね。まあそれこそ、まあハイデガーだったりさ、デカルトだったりニーチェだったりとかさ、ソクラテスとかそういう人たちが中心だったんですけど、今回はですね、アジアに話が広がってまして、荘子とかですね、孔子とか、老子とか、そういう人ですねを紹介してるんですよ。であと多分日本の哲学者もなんだっけ、西田喜多郎とかさ、久喜修造とかさ、三木清とかさ、なんか俺名前聞いたことある人たち、そういう人たちが今回紹介されてるんですけど、これね、やっぱ腐っても荘子さんですよ。腐ってないけど、荘子の誇張の目は大好きだった話するじゃないですか、よくこのラジオで 2,3 ヶ月1回するじゃないですか。で、まあね、そうすると分かりやすいんで、だいぶまあそれ違うよっていう意見の人もいるかもしれないですけども、まあ、その儒教だなんだとかっていうこと、まあいろいろ書いてあるわけですね。で、まとめて書いてあるんですけど、で中国哲学のなんだっけ、諸子百家とかつってた、儒家とか道家っていうんですか、そういう 陰陽家とかね、そういういろんなこうスタイルね、学問のスタイルみたいなこと書いてあるんだけど、そこでさ、孔子って人は嫌なんですよ、どうしても俺は。あの30にして立つね、この人はあの仁と礼ってことを言ったらしいんですよ。つまりこう人間を思いやるにはその仁だと、心があると。でその心どうやってやるかって言ったら礼が必要だって。だからこう礼儀作法とかそういったことをすごく重んじる。でお互い双方に影響し合うとね、そのだから礼をやればここ仁がついてきて、仁をやれば礼がついてくるんだって。これで世の中うまくいくっていうことを言ったらしいんだけど、なんだ堅苦しいなっていうふうに思うわけね。孔子だから嫌なんだっていうふうに思うんですよね、読んでいて。でそうするとだからなんだ、途中中国共産党つうか、そのなんて文化大革命みたいな起きた時期には、こういう何諸子百家みたいなものは割とこう人間のその、ランクみたいのを認めてるからけしからんって言って怒られた時期もあるらしいんだけどね、こういうのは。で、でまあほら、要はその王様みたいのがいてさ、まあ、三国志で言えば劉備みたいのいて、でそこに仁があって礼があってとかっていうことと関わっていくでしょうから、やっぱねこう、いやそれ共産主義だってヒエラルキーというものはあるでしょうけども、でもそれでも一応ないということを目標にしていく思想かなというふうになんとなく思ってますんでね。そうするとそこでなかなか相性が悪かった時期があると。まあまあそれでいいんですけどね。でね、そうするとね、まあこうしなーと思いつつ、やっぱゾクッとくるのね、老子ぐらいから来るんですよ。で老子ってのはその仁とか礼ってのは社会がガタガタしてるからそれでこう急遽作ったもんなんじゃねえのってことを言うらしいんだよ。だから人間はそんなね些細なことに巻き込まれずにもうのんびりやったらいいじゃんってことをまあ言うらしいんですよね。でこれをタオって言うらしいんですよ、この道みたいなことを書いてね。でそれがすごくね、あれどこだっけ書いた、タオだから、そのものは全部そのいずれ朽ちていくって言うんですよ、文化とかそういったものは。だからあんまそこに執着してもしょうがないじゃんってことを言うらしいんだろうして、すっごい考え好きですけどね僕。だから、そういった割とスタイルだったってことをこう老子がそうだったっていうことを言うんですよね、この本によると。だけど老子って実際にいた人がどうかっていうのはこれ結構あやふやな部分もあるっていうんですよ。で老子の後ついに僕の先生宗子さんが来るわけです。そうすると宗子ってのはこれがねいいんですよ、いいんですよって何がいいんだって話なんだけど、いやだから、あ、じゃあ老子が後言ったのが、上善は水のごとしです、これで俺は自己主張云々とかってことはいいやと。つまりブルース・リーのことを言うんですよ、水になれっていう風に言うんだ老子ってのは。水はね、その例えばなんつうの、水って低い方に流れてとどまるじゃないですか。でそうすると、あの人の、これを老子は人の嫌がる低い方に流れ、そこに留まる。だから人が嫌な仕事を引き受けろっていう風に言うわけ。で、ここは特に来たんですけど、この水は弱く柔和ですが、水を攻撃してもびくともしませんっていうわけ。だから、水は攻撃はできないけど、その代わり受け流すこともできるっていう風に言うんですよ。だから、てめえこの野郎って言われても、あ、そうですね、すいません。水ですから。そこいちいち硬くならない。ね。で、で水はあらゆるものに役に立っているが、それにおごることはない。だからこう調子乗ったりしない、ね、あくまでこう人が気持ちよくなるためとはゴミ拾ったりっていう、こう図式がこう図絵がイラストを描いてあるんですよ。かわいいこの目がない顔だけのこう口だけが動いてるサラリーマンの人が上司のそばでゴミ拾ってるんですけど、で水は静かで自分の功績を何も語りませんっていうわけ。だから何にも語らない、何も言わない、ね、余計なこと何も言わない。でそういう人が愛されるんじゃないかってことを言うんですよね。で、まあ、俺はこれ全部受け入れることはできないんですけど、ああそうか、別に自己主張なんか別にしなくてもいいか、老子の説採用すればね、別にまあ俺は俺でこれでなんとか、まあいや孤独か孤独じゃないかってことは僕はちょっと判断できないけど、孤独だと思う部分もあるけど、まあ遊びたいと思う友達がいてっていうことだからいいんだと思って、なんか老子読んでね、自己主張を激しくしようというのに憧れるのはちょっとやめにしました。だからこんなね単純な発想でコロッと変わっちゃうわけで、 その後ね、草子とかもですね、いいですよ。いや、だからなんだ、草子の後なんだっけ、なんか言ってたんですね。あと、そう、善悪とか、美とか、その、美しくないとか、っていうものってあくまで人間の基準だから、そんなもの忘れちまえと、こう、まあ、そう、こっちの夢ですよね、だから。別にそんなものね、煩わす、こう、そんないちいち悩む必要なくて、楽しくのんびりやんなさいよってことを言うらしいんで、いちいち善悪だ、こうだとか、善悪ってのはその人間が決めた基準だろうから、それって時代とともに移ろいでいくだろうと。だからね、僕はやっぱりその、人間の本能とか自然っていったもの、いや、全く否定するつもりはないですけど、いや、僕はちょっとその辺、ちょっと疑問残りますね。いや、まあ、あるという人は構わないんだけど、俺には馴染みない時もあるなぁというふうに、で、最近美術手帳で特集があれですからね、あの、ジェンダーイズオーバーという、性をめぐるアートと想像力って、こう、ジェンダー論やってるわけよね。で、クイアと言います。クイアって言い方よくないらしいんだけど、まあ、その、ゲイとかレズビアンとか、まあ、LGBT というのかな、そういう人たちの、まあ、特集をしてるんですけどね。だから性とかそういったことも意外とこう、これからターニングポイントで変わっていく時期かもしれませんから、概念とかね、そういう感覚も。だからね、なんかいいですよ。なんか、このイラストが可愛いから、またそんなにこう、すごいこう、なんか悩まずに読めていいわけですよね。ククーっと、眉間にしわ寄せて読まなくていいという。だから、草子とか老子ってのはやっぱ、いいなと思って、で、あと今日三国志読んでるんですけど、相変わらず。で、今日ですね、42巻までついに来たんですよ。で、まあ、このですね、カジュアル三国志やってない間にいろいろあったんですよ。諸君というか、劉備さんたちですね、主人公たちの、まあ、グループというか、組織がありますけど、そこが自分たちじゃ、一人じゃ戦えないんで、曹操たちと。で、そこで呉を巻き込もうって言って、諸葛孔明というですね、すごい天才軍師がその、呉に単身乗り込んでって、その、呉を、その、魏ですね、曹操たちの魏と戦わせるために、赤壁の戦いという、すごく大きな戦いをこう、巻き起こしていくという、ここね、本当にね、今42回読んでてね、諸葛孔明が、その、呉を動かすために単身乗り込んでいくところはですね、今まで読んでた、その42巻読んでる中で一番面白いとこそこでしたね。で、まあ、三国志の話をよく遠藤くんとするんですけど、ね、いや、遠藤くん、あの辺すごく好きだったって話をすると、やっぱね、赤壁の戦いはやっぱね、三国志のクライマックスですから、つって言って、クライマックスというか、一番割と有名な戦いかもわかんないからね、楽しくて、あ、そう、つって言って。面白いんだ、これがすごいですよ。デスノートみたいですからね。その周遊っていう向こうの、語のすごく偉い頭のいい武将がいるんですけど、これが諸葛孔明の才能を見抜いてですね、諸葛孔明をなんとか殺そうとするんですけど、それをうまくかいくぐっていくんですよ。特にね、周遊がね、10万本の矢用意してくれませんって孔明に言うところ、ね。これや、こっちさんもって言ってますけど、どうしたと思います？確かね、一週間で用意しろって言うんですよ、最初。ね。それを孔明が、いや、俺3日で用意できますよっていうふうに言うわけ。ちょっと待って、3日で用意できるわけねえじゃんって思うじゃん、こっち読んでると。そうするとね、大量の船を用意してくれって言うんで、そこにこう、藁の人形を乗っけてさ、そこで魏の曹操のそば行くんだよ。そしたら、船が来たって言って弓を、矢をバーッとその船に向かって放つ。それが全部その人形についていて、戻ってきたら、いや、10万本の矢用意できましたよって、こう来るわけ。頭いいみたい。で、全部周の裏読んでるからね、ロシクだったかなっていう周のね、側近がいる。ね、ロシクでいいですよね。これがね、可愛いんですよ、ぽやっとして。爆笑問題は田中さんみたいな顔してた、横山さんが来たと。で、この人がね、すごくその、孔明の才能をすごく見抜くんですよ。周と同じように。で、そうすると、ロシクが孔明に話聞きに行くわけだ。ね。孔明さん、次の作戦どうするんですかってこう言うと。いや、まあ、これこういう風にやろうと思ってるんですよね。これ、周さんに内緒にしといてくださいよ。って言うでしょ。そうするとロシクすぐ報告しに行っちゃう。大変だって言って。で、周さんこんなこと考えてます。分かった。俺は孔明の裏読んでやるって言うんだけど、それ全部孔明の作戦通りに進んでいくんですよ。これ3回ぐらい繰り返しますから、ね、ロシクさん、この間言うなって言ったのに、あなた言ったでしょあれって言って、 いや、って言ってると、今度こそ内緒にしてくださいよ。次はこういう展開になるような気がするんですね。大変だ、すぐ報告しに行かなきゃって。全部それ読まれちゃってるね。で、今日42巻4、来ました。そうすっとですね、ついに来ましたよ。曹操、魏の曹操が死んじゃうの、これで。だから、三国志の一番の悪役である男はここで死んじゃうんですよ、病気で。必ずね、三国志の大将の病、あの死に方って必ず病気ですからね、全部。あの前の孫権の上のあの、孫策ね。もう、この間言ったように、あの呪いで殺されたでしょ。今回の曹操もですね、またそういうちょっと呪いっぽいっていうかね、なんか新しい宮殿を建てたいんだっていう話になって、じゃあそこで千年ぐらい経って立派な木切っちゃえって切っちゃうの。で、その切った瞬間にも樹液が血のように吹き出すわけ。プシャーっと。それからなんか曹操体の調子、その前から調子悪いんだけど、それで死んじゃうんですよ、なんか。で、また最後さ、なんかいろんなものに売らされてさ、自分が殺してきた人たちのこと、はっ、俺どうしようってまた死んでくっていうさ、なんで必ずこういう死に方なんだ。で、あのね、で、あと、劉備の一番最初、東遠の誓いって一巻から、俺たち死ぬとき一緒だよねって言ってた関羽っていう、もうすごい軍神と言われた武将もね、死んでしまうんですよ、42巻で。これなかなか42巻は衝撃的な展開が続きますからね、関羽死んだと思って、またね、相手をちょっと見くびって死んでしまう。ちょっとらしくないね。で、うわーって思って、その後、というか、もう曹操が死ぬこと分かってんのね、こっちは。なんでかっていうと、サブタイトルに思いっきり曹操の死って書いてあるから分かるんだ。曹操死ぬんだ。横は見せる、その辺なんとかしねえかと思うんだけど、でも関羽死んで、しかも首スパッと切られて死にますから。劉備泣いてさ、嘘だと言ってよって言うんだけど、そのなんかこう報告しに来た人に、報告しに来た人も黙っちゃって、うわーって泣いて、3日飯食わねえの、これで劉備。そしたら諸葛孔明に怒られるの。いや、あんたね、自分の国だけ、自分のためだけじゃないんだよって言って、で、直接的に殺したのはあの、孫権たちなんですよ。で、それで俺復讐するって言うんだけど、ダメ今言ったら、義のもうツボでしょって言われて、ここでだってね、義は、呉はあんたたちと戦ったら嬉しいし、っつんで、今、あんた一番冷静にいなきゃダメだよ、っていうふうになって、わかりましたって言ってて。でも、関羽死んだな、悲しいですね。多分、二十数年は確実に経ってるはずですから、ええー。まだだって、途中でね、その、劉備ってのが、まあ、蜀っていう国を、まあ、治めることになるわけね。で、そうすると、曹操が、もうって言うんだよ。最初、劉備なんか農民だったのによ、今気がつきゃ王様じゃねえかっていう風に言ってたんだよ。そうなんだ、最初もうさ、金ねえ、金ねえってみんなに馬鹿にされ続けてたのにね。今それが、あれかもしれないですよ。結構もう一大勢力になっていてっていう。でもまあね、どっちかに、戦えば、どっちかがやってくるって話ですから、三つどもえですからね。その辺でバランス大変でしょうけど。でもね、諸葛孔明が出てきてからはね、もうほとんど主役孔明ですね。これ、やっぱ。そうです。もう劉備なんかは、また調子いいんだ、劉備もさ、最初ね、何度も頭下げて孔明さん来てください。お願いします。孔明さん何回来てくださいよって言って、あなた天才的な軍師だって聞いてますんでって言って、何回も謝って、頭下げて分かりました。じゃあ一緒に戦いましょうって言って、次のページめくったら、おい孔明って普通にこう、ため声になってるったら面白いでしょ。で、それで、なって いるんだけど、もう全部劉備はもう孔明に聞くからね、話を。孔明どうしよう。いや、それはこうした方がいいんじゃないでしょうかって言って、全部孔明のこう言う通り。でも孔明はすごいですからね。もう本当にこの人は、途中で劉備があの金ねえから貧乏だろうって言ってほら、女と贅沢で骨抜きにされるって言って、呉のね、お嫁さんもらうんだ。で、劉備そんなの引っかかるわけないじゃんと思ったら、本当に贅沢したことないから、もう戦争なんかいいや、義のことも忘れ、食のことも忘れたってこう、言い出すんですよ。まあその時食取ってないかまだね。でも、もういいや、俺も知らないってなったところを、それもまたちゃんとね、孔明の手紙で、こういうこと気をつけなさいよ。あ、そうだったってまたこう、思い出したりとかして。孔明です、もう。なんか主役。みんな孔明、孔明って言うからね。なんか大体。劉備の人望がって言うけどさ、あんまなんか特にね、途中ででもあの、孔忠と玄関っていうね、じいさん二人がいるんだけど、これね、 強いんですよ、この人たちも強いんだけどね、もう、うーちゃん見たら泣けますよ。もう、本当に白髪の立派なひげ生やしてるじいさん二人いるんだよ。で、なんか、どっか、なんか、軍事拠点取ってこいってこう言われて、そうすると、行けって言うんだけど、誰かに行かせるって孔明が言うと、校長が、いや、ちょっと待ってください。私行きますよって言うんだよ。そうすると、孔明がさ、いや、でもな、おとしめしてる方にはちょっときついかもしれない。何言ってるんですか？若いもんには負けませんよって言って、行くんだけど、それも孔明の狙い通りなんだよ。ね。ああいう風に、年取ってるって言えばすごく燃えるから、それで、いや、ああいうことわざと言ってるんだってこと言って、まんまと乗っかって、それで頑張っちゃうね。で、行った先でさ、援軍みたいに最初行くんだけどさ、そして援軍来たがもう不安がってんの。あんなじいさん二人大丈夫かってこう、そんなじいさん扱いしなくてもいいんじゃないかと思うんだよね。だって最初、それ引き連れたの、だって関羽だか張雲だか誰かが説得して甲冑連れてきてるんですよ。それなのに少し経ったら、あんなじいさんで大丈夫かってみんなそれ言うの冷てえよって思うんですね。なかなか盛り上がってまいりました、これね。あと、その前、曹操の前に、サジっていう仙人使いが出てくるのもこれびっくりするんだよ。曹操のところに、あと、占い師が出てくるからね、英気業務。何でも当たる占いするやつ。で、そう、サウシといきなりオカルトっぽくなるから、そう、サジっていう占い、占いっていうか仙人がすごいんだよ、いきなりやってきてさ。で、曹操になんか予言すんだよね。お前死ぬからね、とかっつって言って、そしたらちょっと順番前後してるかもしれないけど、曹操ぶち切れちゃってさ、てめえこの野郎って幽閉すんの。で、思いっきり鞭叩きすんだよ。ガンガンガンガン。それでもそいつ、いや、全然痛くない。いや全然痛くないわっていうの、そのサジが全然平気って言って、それでなんかいきなり城を抜け出すわけで、そしたら城中って国中になんかお触れみたいに出してさ、ね、この顔を見つけたやつ110番みたいな感じで紙書くわけ。曹操が見つけたやつ呼んで連れてこいよって言ったら、はいって言って来るのは100人ぐらい同じ顔のやつが来るわけね。そのサジと同じ顔したやつが、でそれ全員処刑するんだよ。で、処刑した後、あのね、なんかね、そのまたね、その死体みたいなのを、曹操に、うわーって襲いかかってきて、ひゃーってこう、気を失って、本物が一人、ツールの上に乗って、言っとくけど、お前本当に近々死ぬからなって予言されたりとかしてね。なんか、結構、ね、むちゃくちゃな話。いきなりどうしたって思うとこあるんだけど、これがまたいいんですよ、これは。いやだからね、ハマってますね。これは名作と言われてる理由がよくわかる。で大体戦いの流れが一緒でいいですね。こうわー戦うでしょ。そうすると一人の方が逃げるわけ。待て、ずるいぞ、逃げるな、わーって追っかけると太鼓の音が鳴って追っかけた方がみんなに囲まれてやられちゃうって、全部この流れだから戦いは。これ、ま、前回もこれっていう、これがいいですよ、繰り返しが。なんか、スタンプ当たりたいと思って。これが面白いって。で、まあね、三国志余っておりますけども、あとですね、最近はですね、三国志の話こんなするつもりなかったんだ。これするともう遠藤くんがすんごい喜んじゃってメールよこすの、俺に。ね。いや、誰が楽しみなんだから、また来週もやってくれって言うんだけどね、そうそう毎週やってらんないよっていうことあるんだけど、でも最近4ペース上がってるから、多分また来週もやるでしょうね。あ、それで、最近ですね、トレモノライブ行ってまいりましたですね。で、トレモノのライブが、私がね、出た、キャントウェイトサマー。見てくださいよ、これね。出ておりますんで。名演技と、言われてますけども。で、その時のね、僕の恋敵役の、名前出していいでしょうね。まあ、柴田壮君ってプロレスラー。まあ、僕の前面ですけど。が、また今回会場来てた。で、あと僕のその時のですね、プロモ役の、恋人役の女の子も来たりして、いやいや、久しぶりなって言ってたの。その子なんかで1年ぶりぐらいでしたから、そうくんとはね、ついこの間も会いましたけど、ちょくちょく会ってるんですかね。で、それでさ、言ってたの、そうくんに。でもよ、キャントウェイトの時ね、これ DJ やった時、トラモのイベント DJ やったじゃないですか、今年の3月に。で、その時はね、ステージ上げられてね、だいぶみんなで盛り上げたけども、そうくんと俺で、今回ステージ上がれって言われたら俺ギャラ請求するよって言ってたの。ね。冗談じゃねえよ。ね。一応こちらだって事務所所属よ。つって言ってね。天下の名前出さないわ。これいろんなとこに迷惑かける放送だから名前出さない。天下があそこいるわけだから。そんなんね、ステージ上がって人前立ったなって言ったらギャラ請求しなきゃいけないよ。ね。で、4曲目。 キャントベルト様、始まったんですよ。そしたらまた例のごとく、あ、俺の曲だ。ステージの前とその柵あるじゃないですか。ステージ前に柵で間あるじゃないですか。カメラマンの人が撮るような。でそこの間立ちましてね、うわー、今までだいたいキャントベルト様がかかった時ってワンコーラスだけステージに上がったりとかしてたんですよ。あと途中のねちょっとコーラスみたいなとこだけ。今回は違います。率先して自ら最初から最後まで俺の曲なんだということをね客席にアピールしまくって、やっぱね腐ってもタレントよね。やっぱそれは某 CM 出てるからね、だいたい舞台度胸つうかね出てきた。お客さん相変わらず俺に冷たい顔するんですよね。大体してましたよ、ね、してね、嘘かね、うん、なんだあいつって顔されつつね、でもあのそれでも負けないの、目線をそらすっていう技身につけたから最近客を見ないっていう、なんか別に遠くを見ているってことでやって、わーっと客席ハイタッチね。であれでしょうね、多分ステージ上がれないようにね、なんかステージの前にねこう木のねオブジェみたいのができててね、直接上がれないようになってたんで、そこ取れ物も俺が直接上がれないようにしたなと思って悔しかったですけどね。でも思う存分キャントウェイトではもう僕ね自分をアピールしてきましたから、ええ、これ老子読んで水になろうと思ったら多分立たなかったかもしれませんがね。でも老子さんに言いたい、いや水沸騰させれば熱くなるってことあるじゃねえかと。だからたまには沸騰させなきゃということでね今回立ってみましたけどね。でその後ちゃんたつくんってボーカルの男の子がねあのちょっとステージから吐けましてね、ステージの横行って客席の横にちょっとセットみたいなのがあって、そこでね弾き語りで2曲くらい歌うんですけどね。いや聞いてましたよちゃんと歌ね、聞いたんだけど、その時ほら僕ちょっとリラックスタイムっていうかさね、こうお客さん他のお客さんに絡む時間になるから、そしたら言われた、今回ようやく、あ、プロも出てた人だ、嬉しかったのに。最近ようやく言われるようになりました、この1年ぐらい経って。あのトレモのプロ、俺プロも出てるからね知ってるとかさ、あと向こうから言われるってことがちらほら出てきましたね。やっぱあれですね、ちょっと1年ぐらいしてから言われるもんなんですかね。であと最近プロも出てからですね、なんかやたらと街で人にあの指さされるというか注目されるような感じがしてます。多分自意識過剰なんでしょうね。というわけで、まあ、そんな感じの僕の1週間でございましたけども、あとですね、いやー一番大事な話ね、ティファちゃんとデートしたって話したいんだけどね、青山行ってあのイチョウ祭り見に行ったって話したいんだけどもね、したいんですが、ティファちゃんとじゃあここだけ合流した時に、あの僕飴買ってたんですよ、イーマノド飴をね、マスコットたちをティファちゃんにあげようと思って、ティファちゃんちょっと言ってあげようとしたら、今大丈夫ですって言う、まだ口の中にチョコレート残ってるんです。おそうつって言って、何食べたの、チロルチョコ、かわいい、もう好きな子がチロルチョコ食べてるってだけでいいんですよ、
2つ食べました、かわい
い。はあ、本当に好きなんだね。でねちょっとまた言うけどね、俺また告ったね今回は。ちゃんと
ジョニーさんの人生の目標って何なんですか
って聞かれたから言いました、私、俺の人生の目標は君だな、ティファちゃんですよ。ね、本当にこれ本当に言ったの俺、これ俺人生の目標ティファちゃんだな。だから子供できたらどうする、結婚したらどうするって話をしてたわけよ、俺とじゃないよね。でもその結婚とかってものを最近考えんだよね、子供とかってものをさ、なんて話をしてて、でだから俺は子供がいようが結婚していようがしてなかろうが、子供いてもいなくてもティファちゃんとずっと一緒にいれたら俺は人生目標達成かな。これちょっとよ、これ大ちゃんにすぐ電話、ティファちゃんと別れたとこんなこと言っちゃったって言ったら、いいぞ、なんだか月9みたいになっちゃって、どこで行ったんだ、あの原宿と表参道の交差点のとこです、この野郎お前は本当にって言われて、いいぞ、これで落ちない女はいないんだ、なんて言ってたんだ、黙ってました、なんで黙るんだって怒ってました、ね、大ちゃんね、うちの兄がこんなかっこいいフレーズ言ってるのに答えてやってくれって言ってましたね。まあ、とにかくね、
好きです本当に、もう本当で、あと話聞いたところによるとピアノ20年ぐらい習ってたとそうです。だからピアノが弾けると。であとティワちゃんなんか運動ダメだろう全然って、またバカにするじゃないですか好きな女の子って。そしたら
私でももうちょっと体操部ですよ
って言ってて、嘘、中学の時体操部だったらしいです。あのだから平均台とかそういったことやってたらしいです。そこでこうバク転とかやってたんだって。嘘っつって、
そうです、私意外と体操やってるんです
って。あと乗りたい車なんだって言ったら、
私ボルボになりたいですって
言ったら、青山はボルボあるんです。そしたらそば通ったで、
ジョニーさんボルボ
っていうの可愛かったですね。この全部語尾にちっちゃいうとかつがつきますから、
ジョニーさん何なんですかってこうかーってこう
ちっちゃいあがついたりするでしょう。これがいやね、ほんとね。そしたら言ってましたよ、ティワちゃんが、
私ジョニーさんのマネージャーになります
って言うんだよ。人生のマネージャーになってほしいよ、バカ野郎って思いつつね。まあ、言ったね、これは本当に好きみたいね。うん。まあ、というわけでね。まあ、いろんなメール募集しておりますんで、あ、締めじゃねえんだ、まだこれは。そんな感じで僕の一週間でございました。ティワちゃんの話メインにしようと思ったんですがね、すっかりもう三国志に取られてしまったという、もちろん他にもいろいろいいことありましたよ。ね、デート中ね。でも全部は喋れないね、やっぱ。というわけで、こんな感じで僕の一週間でございました。続いては、レビュー 2.4 キロ、インダハウス。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
というわけでね、まあ、今日はですね、先週ね、の予告通り歴史的文化遺産だっていう風にうちの弟が言った、映画を紹介したいと思いますね。その評価は僕もすごく納得いくところではあるので、それを紹介したいと思うんですが、その前にですね、まあ、その作品も市川淳ですけども、市川淳についてという、市川淳見てましたんでね、まあ、全部でそうですね、 DVD になってない作品含めて15作品ぐらい見ましたか、大ちゃんと。真面目だね、本当に全部見るもんね。大ちゃん途中何本か寝てたけどね、俺は全部見たね。一応 DVD になってるものはね、まあ、田中麗奈主演、東京マリーゴールド、まあ、トニー・タキタニ、青毛羽尊氏、最後の明日の私の作り方、先週すごく文句言いましたね、とかつぐみとかですね、まあ見ましたけども、時はその青春等ね、見ました。15本も見てねえかな、10本ぐらいかな、11本ぐらい、タトンとちくわとうとう見ましたが、その中でね、特にお気に入りだった3本を紹介したいと思いますね、今日はね、時間あるかな、というわけで今日のまず1本目は、監督さんが市川淳で、主演が緒方直人で、緒方健じゃない、緒方直人で、東京兄弟です。はい、なんですが、これはですね、市川淳の作品の中でもすごく評価が高い作品の一つだろうというふうに思うんですね。なんですけども、つい最近ですね、ようやく DVD 化になったという、95年の作品なんですね。95年の1月14日に、公開されているみたいですけども、で DVD になったのがですね、いつだっけか、3年前だ、2010年の7月4日なのでね、市川淳っていう人の評価が結構、評価っていうかが分かるかなという気するのね、ここで。意外とね、この人って DVD になってない作品って結構多いんですよ。病院で死ぬということとか、死ぬということとかね。あと、金ちゃんのシネマジャックっていう、その金ちゃんが割と、なんか、プロデュースみたいなのやった映画の、があるんだけど、それの一つ、短編を一つ撮ってるんですけど、それもちょっと多分 DVD か、あ、これはちょっとチェックしてないですけど、まあこれも、まあ見てないですけどね。で、あと田代正史のクレープってやつね、これも中編で2本入ってるんですけど、これもなってない。で、あと、伊藤聖子さん原作のノーライフキングってやつもね、なんか子供たちはゲームにハマり続けちゃうみたいなやつ、それもなってないでしょ。で、あと、これがね、一番、今度市川淳映画祭みたいなのやりますけどね、東京の目黒で。そこでファンの中で一番評価が高かったと言われてる大阪物語、池脇千鶴さんの、これもなってないですよね、 DVD に。
龍馬の夫とその妻と愛人は僕昔見ててね、いやうーちゃんが先に見ててろくなもんじゃないっすよって言ってて、本当に見てろくなもんじゃないのこれっていう風に言ったけどね、いやだろっつって言ってさ、えぐちゃん何回龍馬やったら気にするもんだよなっつって言ってて、そうだよね、新選組でもそうでしょ、そうですよ、それにもあのクリーニング屋のお兄ちゃんやってる時も龍馬っぽかったじゃないですかっつって、ああ確かになって、あの妹レイプされちゃうやつって必ずね、一つ屋根の下の話すると妹レイプされたって必ず言うんだけど、あれ嫌な話だな本当、まあいいや、そんでなってないんですよ、だから見たいんですけどね、病院で死ぬということも大阪物語も特に評価高いですから、ぜひこういうのね、ちょっと VHS のデータ持ってる人 YouTube 上げてくれませんか、あ龍馬の夫とですか、大阪、大阪見てる、いや羨ましいこれね、あのジュリーが漫才師のお父さんやってね、池脇千鶴と市川淳ってむっちゃ相性いいと思いますよ、絶対に、いや絶対面白いと思うな俺は、これはあので2位がブスでしたね、ファンの人が選んだ、やつがね、でまあまず東京兄弟で、東京兄弟っていうのはあの尾形直人さんが主演でしょ、で栗田あらあわあわたうららさんっていう人が妹やってんですよ。で、兄弟なの。お兄ちゃんと妹。で、なんかね、多分、若い兄弟なんだけど、20代半ば、お兄ちゃん20代半ば、妹、多分高校生ぐらいのとこから始まるんだけど、で、それが、もう、両親が亡くなってるんですよ。で、二人だけで住んでるね。で、二人だけで住んでいるんだけど、そこにさ、お兄ちゃんのさ、同級生ってのやってくるんですよ。で、このお兄ちゃんってのが、お兄ちゃんのこの、友達ってのが、三村って言うんだけど、カメラマンやっててさ、妹とできちゃうんだよ。で、そしたら、ずっと二人で生活してたのに、その、三村のとこに妹が身を寄せてしまって、お兄ちゃん一人になっちゃうって話なんですよね。で、本当にですね、まあ、その、これはつぐみの後見たんですが、大ちゃんつぐみ大批判したんですよね。あの映画のつぐみを。暗いって言って、なんだ、いや、原作読んでるとね、原作読んでないとわかんない。なんで穴掘るんだ、いや、穴掘るとこいいんだけどもって言ってね。まあ、評価が分かれたの、兄弟の中で。で、そしたら、すごい大ちゃんゆったりしてて嫌だっつって言ったね、市川淳は。なんかまったりしてて嫌だと。で、これ本当にまったりしてるんです。僕がよく言う邦画ってやつね。風呂ってお兄ちゃんいいでしょ、そしたら妹がはいこれだけ会話、いや本当こうなんだ。で、日常の風景をスケッチ風に描いたっていう風に書いてあるんだけど、本当淡々としてんのね。なんかね、描いてる場所もね、なんだっけ、戸越銀座かなんか確か、でなんか東京の下町みたいなとこが舞台なんですよ。で、そこをまた小林辰彦さんっていう、すごく市川淳とコンビ組んだ人だと思うけど、カメラマンの人がすごいこう撮影して、川上さんって人だともう一人やってんのか。すごい日常を淡々と描いていくんですよね。で、その三村のとこにまあ妹身を寄せるんだけども、恋人になって、でもちょっとある日悲劇が起きてっていう、まあとこがまでがまあお話というふうにまあ DVD の裏かなんかでストーリー説明で書いてあると思うんですがね。そういう本当にね、淡々としたお話なんで、どこがどうって言いづらいんですよね、すごくね。ただ淡々とこっちを見ていくからだけど、これがね、その、まあ、悲劇の後に起こったこの映画のラストシーンっていうのがね、実にこのいいっていう風にこうすごく見てるこっちを納得させるものがあるんだな。で、つまりさ、俺、市川淳の、この後の東京夜曲って映画と、トニータ・キタニって映画をこの後紹介できればなと思うんで、もうそろそろ締めますがね、特に東京兄弟感想がないので、特に印象残ったところっていうふうに言うと、市川淳のプロモ化って僕言うんですよね。これよくレビューでも最近言うんですが、必ずですね、市川淳の映画って、全部見てないからそんなことないよって言われたらそれまでですね、ドラマとかもこの人撮ってますから。なんですけど、CM 撮ってた人じゃないですか。なのでそれの影響なのか、斉藤由貴のプロモートが撮ってた影響なのか、必ずね、音楽が鳴って、でその登場人物の日常をただ淡々とスケッチするっていうシーンが必ず入ってくるっていう印象が強いんですよ。で、今回はあの人ですね、これなんとあれですよ、音楽やってんのが梶浦由貴さん、 シーソーですから、この人あれですね、あのガンダムシードのエンディングをあの歌ってた人っていうことになるんですけど。あ、違うか。あ、違うわ。あ、違った違った。あれ違うか。あんなに一緒だったのに歌ってたの違うか。あ、違うそうです。あ、違うわ。あ、違った。あ、そうですよ。あんなに一緒だったのに作った人ですよ。だから、市川淳見れる人はガンダムファンの人は市川淳の映画見れるってことですね、これ。で、市川淳もガンダムファミリーだったっていう。だから、あの、日本のその優れたアーティストはみんなガンダムファミリーなんだってことを僕言いたいんですけど、まあ、無理やりこいつつけてますけど。で、あのね、そうすると、まあ、今回なんかも2回ぐらいそれが入るんですよ。あの、この梶浦由紀さんのピアノの曲、ね、曲に合わせて、ピアノだけの曲。あの、歌詞もなんもない。これに合わせて、本当その、三村と、陽子ちゃんという妹は、で、それがこう、なんかデートしてるというか、そのデートもまた暗いデートすんだ、なんか、こう、土手歩いたりとかさ、朝の新宿なんか二人で歩いたり、三村ってカメラマンらしいんだよ。だから、そういうちょっと変なとこ、より廃工場みたいなとこ行ったりさ、なんでそんなとこ行くのって思うんだけど、でもさ、この三村の影響でさ、この陽子ちゃんの服装ってのがね、やっぱ変わっていくっていうところにね、なんかこう兄弟の距離ができちゃったっていう寂しさすっごい感じるわ、ここで。で、途中でお兄ちゃんが電話すんだよ、妹に。帰ってこい。あの、古いんだな、この兄弟感も。ある意味ね、親子みたいな兄弟感。この辺がすごくオズの映画のなんだっけ、茶の味じゃねえや、茶の味違う。これ、石井達也だ、これね。僕、あの映画すごく好きなやつ。いい映画だったね、あれ。あ、で、オズのなんとかって映画、サンマの味だがなんとかにすごく似てるっつうんだけど、ぽいって言うんだけどね。だからこう、割とお兄ちゃんって妹に結構強気に当たるんだよ、こう。なんか昔のそれこそ散歩下がって、奥さんこう、かいがいしく後ろ歩いていくみたいなもんでね。だから、亭主関白っぽいわけ。そこら辺僕とそっくりなんですよね、その、女の子に対して、おい、飯、風呂っていう風に言うっていうとこは。いや似てるなっていうふうに自分で思ったんですかね。それで、またティファちゃんなんか好き、ティファちゃんって僕のすごく好きな子ですけどね、YouTube 版だけ聞いてる人のためにこれ今補足してるんですが、多分ティファちゃんにも結婚したら言うでしょうね。飯、風呂、テレビ、消せ、靴下、ね、全部言うでしょ、こうやって。まあまあ、それいいんですが。で、そんでね、途中でお兄ちゃん電話すんだね、怒るんだ。情けないぞ。戻ってこい。何やってるんだ。こういう言い方よ。だからね、ある意味これって、市川淳の評価って、大ちゃんと言ってたのが、この人って一見リアルな雰囲気だけど、実際結構映画としてロマン詰まってるよなっていう話してたんですよ。大ちゃんと。一見するとね、なんというか日本の日常っぽいじゃない。会話が最低限でさ。大体日本の夫婦ってそうですよね。会話がなくて。大体そう、僕の周りの夫婦見てもそうだ。ね、奥さんに対して辛く当たるじゃない、大体。飯、風呂。はい、あなた。これは大体日本の夫婦像かなって勝手にね。これ、すごくひどいですけど。古いね。古いね。で、まあ、親父が頭、毛が一本しか生えてなかったりって、そういうイメージですけどね。で、そうすると、なんか、そういったところでだいぶ古風な、これ90年代当時の話だと思いますんで、多分こんな兄弟とかこんな夫婦っぽい兄弟いるわけないんですよ、絶対に。と思うんだけど、やっぱそれをやっぱ突き進むってのは市川淳のね、このロマンティシズムと言いますか、何かそこに、こう、市川淳の魅力みたいなものが詰まっているのではないだろうかというふうに思って、って言ったんですね。テンション低くてリアルなようだけど、実はそれは違うという。で、あと、さっき老子の話したんですけどね、老子の話した時にも、この人の映す風景ってのは、基本的にね、全部なくなっていく風景を捉えているんじゃないかと思ったんです。つまりこの人、市川淳って人は全部見てないですよ。でも、基本的には東京をずっと撮ってきた人っていう人は強いんですよ。僕が今回見てきた中。多分ね、地方が舞台になったのってね、つぐみぐらいしかないと思うわけ。もうメインとして据えられたっていうのは。で、そういうことをやっていると、まあ、東京とか都会ですよね。東京近郊とかね。で、そうなるとさ、なんというのかな。 こう多分その東京の風景って100年前とは全然違う風景なはずだし、100年後も全然変わってしまうもの、今一時この瞬間しかないものを捉えていくっていうのが、まあ、それはカメラマンの小林達彦という人との、まあ兼ね合いっていうものもあるんでしょうけどね、その相談して決めてったってこともあるのかも分かんないけども、でもこの日常を描きつつもちょっと違うっていうところにすごく映画みたいなものを感じるし、なんて言うんでしょうね、でもこの日常を同時にまた捉える感覚、この風景だから、つまり大ちゃんとずっと見てて、多分この東京の風景、これうーちゃんに前さ、あの市川淳っぽい感じのカットって言ったら、ああ分かる分かるって言ったやつだったじゃないですか、なんかこう街をこう都会をパーッと映すような、多分これ撮りてんだよなっていう話を大ちゃんとしてあげた、多分この人あんま人間に興味ねえんじゃねえかっていうのを同時に思うとこでもあるんだけど、でもだからね、僕は市川淳の映画ってすごいこう不満もあるんだけど、すごいね、そういうある意味技術屋というか植物主義って言ったら市川淳さんすごく怒るかもしれないけど、そういったところでね、僕は買ってるんです、買ってるっていうか好きなんですね、この人は。あと基本的にやっぱ前向きな話を描いていったっていう人も強いかなということをですね、感じたりもしました、いろいろ見てきて。で、まあ今日の1本目は市川淳の、東京兄弟だったんですが、この後もですねちょっと市川淳を紹介したいと思います。はい、というわけで続いて2本目ですが、間ね、本当はもう1本東京夜局っていうのを紹介したかったんですけど、まあこれまた来週喋りましょう、これまたおさらいしてがっつりとして内容でお届けしますんでね、気が向いたら、でこれじゃあ市川淳の、最高の傑作だったというふうに思うですね、市川監督さんが市川淳で、原作の名前も言いましょう、原作が村上春樹で主演が一世尾形でトニー滝谷ですね、はい、なんですが、まあこれはまあ私ハルキストでしたから、その昔は当然原作も読んでいて、で、村上春樹がすごく好きだった時にこの映画を見てて、でねこの映画その多分10年ぐらい前に見たんですね、確かその当時日本映画専門チャンネルで見たはずで、見ていい映画だなぁというふうに思ったんです。で2005年の作品ですけども、でまあ、大ちゃんとずっと市川淳見てきましたね。でその大ちゃんは市川淳俺は嫌いなんだと、でも好きだって言いたいっていうか、好きなやつの気持ちは分かるっていうのは、その魅力は分かるって話をしてたわけで、この大ちゃんとまあ見ていくじゃないですか、トニー滝谷で、これ全部ナレーションというかト書きの部分を読んでいきますよね。その原作に忠実かどうかは分からないけど、原作は中編なんです、短編かなんです、もっと30ページ40ページぐらいのものだったというふうに記憶してるんですが、で一番最初久々に聞きました、春木節を西島秀俊さんのナレーションで、トニー滝谷は本当にトニー滝谷という名前だったってこう来るわけ。ああ、ね、トニー滝谷は孤独だった、ああ、うん、そうそうそう、っていうか春樹の小説基本的に友達いたってことねえしって思うんだよね。で、まあ、トニー滝谷をちっちゃい頃から描いていくわけですね。でお父さんがジャズミュージシャンで、ちょっとこういろいろね、中国かなんかで一時演奏したんだけども、いろいろないざこざに巻き込まれて、それで一回こう本当処刑されそうになったところ、なんとかこう処刑されずに済んで日本に戻ってきて、日本でジャズミュージシャンやってる中で女ができて、それで息子ができた時に、トニーという名前をつけたっていうことをまあ言っていくんですよね。でこのお父さんを一世尾形さん、がまた演じていて、青年になったトニー滝谷も一世尾形さんが演じて、一人二役やってるんですけど、でそのトニー滝谷がすごくですね、洋服を洋服をなんだっけ、羽のようにまとう、女性に出会い、でその彼女に恋をしてというお話なんですね。すごい孤独だった男がすごくこう愛する人ができてというお話なんですけど、でこれがですね、全てオープンセット、まあ、全てではないけど、基本的にはトニー滝谷の家とか、小さい頃からの家とか、大人になってからの事務所、大学、イラストレーターになるんですけど、なる時も全部オープンセットなんですね。だから壁一枚みたいなものをこうカメラの後ろに据えてですね、そこがいろんな表情を見せていくんですよ、その壁一枚が、壁一枚ではないかもしれない、まあでもそう数枚のでこうカーテンとか家具を置いて、トニー滝谷の家、事務所という机を置き換えてということでこう展開していくんですが、
これが予算がなかったためにそういった方法になったらしいんだけど、で必ずね、その割にキャスト豪華ですが、でも2人しか基本的に出てませんからね、一世尾形と宮沢りえで、音楽坂本龍一ですね。でこのトニー・タキタニという映画の反復性といいますか、こう繰り返しですね、あの坂本龍一のピアノの曲ってずっとかかり続けるんですよ、映画の中で。で多分ほとんど同じテーマを持った曲がかかっていったかなという印象が強いんですね。正確にもう一回見たらちょっと違ったかもわかんないけども、で必ずですねカットの切り替えっていうのが、左から右に流れていく、必ずカメラが、全部ではないんだけど、でもこう基本的にはそういった流れで時間の経過というものを表していくんですね。でこれはアマゾンレビューですごく詩的な表現をしていた人がいて、それはまるでページをめくるようだってこう言ってる人いて、ああ確かになというふうに思ったんですね。で昔見てすごくいい映画だと思ったし、今回10年ぶりに見直してもやっぱ俺これと思って、大ちゃん感想どうだったかなってスタッフロールで感想どうだったって聞いたら、どうでしたって聞いたら、ダメだこれは文化遺産だ、これは世界一の映画だって言ってました、大ちゃんが。実にこうミニマリズムというか、それはそうね、あのセットだけで組んで、オープンセットだけで組んでっていうことで、といった表現とか、あとね、撮影をしたですね広川康史さんかな、この人は大使さんかなっていうこのカメラマン、この人基本的には動画のカメラマンじゃないみたいです。映画のカメラマンじゃなくて、本当に何て言うんですか、スチールと言いますか、そういったカメラマンの人みたいなんですけど、だからなんか他と全然雰囲気が違ったっつうね、市川純の他の映画と。で俺はそこに反論があるんだけど、大ちゃんに、いや市川純って感じするけどなっていうふうに俺は思うんだけど、市川純だからこそ撮れただろうというふうに思うんだけど、でまあその孤独というものがまあテーマとして描かれていくわけなんですけど、これが孤独ということがね、やっぱりその、すごいその最小の人物で描いていく、つまり人数が少ないですから、基本的には2人が出ていて、で宮沢りえさんはそのトニー・タキタニの、奥さん役もやってるし、もう一人別の女性を演じているんですけど、そうするとね、なんつうんでしょうね、この一つのものが全然違うものになっていくっていうのは、まさにセットがそうだったろうというふうに思うし、あとやっぱ役者がそうだったわけですよね。だからそういった意味でなんかここがすごく近い、セットと役者っていうものの距離感が近いっていうところで、これもやっぱすぐ実にシンプルだったろうというふうに思うんですよね。で音楽も実にシンプルなものが、あんまりそのオーケストラでガンガンっていうものじゃなくて、多分もしかしたらピアノ1台2台ぐらいだけでずっと音楽進んでいくんじゃないかな。でその左から右に流れていくっていうのは僕がよく使う表現だけど、すごくこの時間の経過っていうのは地続きでっていうのは、よくアンゲルプロスの評価の時に使えますけど、そういった印象を持っていきますね、やっぱこの映画に対して。でなんつうんだろうな、見て、いや俺もっといろいろ出てくるかと思ったけど、思い出してなんかしんみりきちゃって、なんかあんまり言葉出ないんですけど、見たのずいぶん前だったんで、2週間ぐらい前でしたから。いやでもその見終わった後にすごいね、悲しい映画ではあるかもしれないが、見終わった2人はすごくテンションが上がって元気になるんですよ。これがいい映画だった、いい映画だったって、まずその場で大ちゃん30分ぐらい見終わった直後の感想ね、こう思ってこうでさっていうことを言った後、また次の日電話して感想を言い合うんですよ。いやあれってつまりこうで、俺はこう思ったんだって、その言葉ここで紹介できたらいいんだけど、それが思い出せないから困っちゃうけど、なんて言うんでしょうね、このやっぱ映画とかって予算とかそういうことじゃねえんだなっていうこともやっぱ思い出しますね。その実にここの作品の中でこう繰り広げられてるというか展開される映像というものはさ、なんだろう、こういいんだよ、そのまあ結婚した奥さんがすごい洋服を買うのを好きになるんだね。もう大量の洋服を買うんですよ。その時の洋服を買いに行くとこのさシーン、これ宮沢りえの足のアップか分かんないけど、ずっと買い物をし続けるとこをね、ずっとアップで映し続けるんですよ。その女の人が歩いてるところを階段登っていったり、お店から出るところの足のアップであったりとか、 この辺ね、各で音楽が変わってさ、そこでさ、で帰ってきて、宮沢りえが帰ってきて、でベッドに、ね、こう寝転ぶんですよ。でその時にさ、風が吹くのね、本当にセットの中を。で髪がふわーっと後ろに舞ってるな、こうベッドにこう倒れ込むっていうシーンとかさ、綺麗なんだよね。なんかすごいこう買い物をしているがどっか満たされない気持ち、なんだ、愛してる、自分のことすごく愛してくれる人がいるにもかかわらず、何か満たされないからそういう行動に走るのかとかっていうことって、これ村上春樹が原作だからなのかわからないですけど、それってね、説明されないまま終わっていっちゃうんですよ、この映画。だからトニー・タキタニが感じた孤独感とか、もしかしたら彼女のミステリアスな部分ってこっちも共有していくことになっていくわけですよね。これがね、実にですね、なんというか、なんでしょう、つまりこう余計な装飾を排して排して、本当にもうすごいそのままの形だけ残したものが、何かこちらだからこちらも共有できるものがあったんじゃないか、それは言葉じゃなくて、なんか見たまんまこう感覚を共有していくような、まあいい映画ってきっとそうなんでしょうけど、でも本当に例えばロケをすごくいろんなとこを行ったりとか、登場人物をすごく多くしてっていうことじゃなくてね、やっぱその必要最低限のものだけで抑えていったっていうことの効果っていうものはやっぱね、すごく良かっただろうと。で必要最低限の中で映画作ったって言ったら、デレク・ジャーマンのブルーって映画がそうですね。これに関しては映像がない、でも言葉だけ、詩の朗読だけですよね。で僕は当時見た時はすごく嫌な映画だって言ったんだけど、大ちゃんにこの間言ったら、多分俺今見たらブルー絶対褒めるだろうなって言ったのよ。多分つまんなくても絶対いいっていうの分かるっていう風に言うのね。でそれはやっぱり僕は映画、これはティファちゃんと映画の話してて、ジョニーさんってどういうとこで映画いい好き嫌いって分けるんですかって言われたわけ。いやでそんな、なかなか難しいけども、言えるとしたら多分個性だろうという風に思ったってことを言うわけですよね。こいつだ、形ボロボロでもいいから、いつも言うけど、あんた何言いたかったのってことが、言いたいことないかもわかんない。でも、あ、こいつだけしかこれ見せらんないわって思った瞬間があれば、俺それでいいような気がするんだってことを言うんですよね。という気が最近してんだ。だからアンゲルプルスとか好きとかさ、あんなもんやだよ、退屈して、もうあくびしながら見るんだけど、見終わるとやっぱこう残るものってあるわけだ。で、今回トニー・タキタニは、短編じゃないですか。で、短編に合わせてということなのか、時間っていう、その作品の時間っていうものもすごく短いものでね、確か75分ぐらいしかないんですよね、この映画って。で、あ、本当75分だったわ。こういったものってもっと広まってもいいような気がします。なんで必ず映画って2時間半あるんだろうと。で、必ず1時間半はあるじゃないですか。これ誰が決めたんだろうって思うんですよね。それこそ、なんか、で、短編って言うと5分で終わったりすると、じゃなくて、別に60分で進めばいいっていう話あるわけですよね。で、逆もそうですよ。6時間ある映画あったっていいわけですよ、それって。もちろん興行のね、バランスとかいろいろあるだろうから、なかなか難しいとこあるかもわかんないけども、でも、短編というものに合わせて実際その映画の時間も経過していくっていうのはね、これは本当にまた、これも実にミニマルで、もう必要最低限のものだったろうというふうに思ってね、そこを市川淳は今回徹底したっていう仕事は本当に最高の仕事したと思います。で、これがキネ順に入ってないんですよ、キネマ旬報に。で、ベスト10にね。で、これ、大ちゃん怒るだろうなと思って報告しに行ったんですよ。キネ順に入ってません、つって言ったの。そしたら、だからダメなんだって怒ってましたね、大ちゃんが。1位にしないで何1位にするんだって怒ってましたね、これ1位にしないで。2005年の1位にしろと。他の作品ちょっと見てないからわかんないけども。どういう並びになってるかわかりませんが。で、ちなみにですね、すごいミニマルで役者も必要最低限だったっていうふうに言いましたが、結構今見るとですね、キャスト結構出てますね。15、6人は。出てるんですがね、やっぱパッと思い出した時、宮沢りえと一世尾形。でさあ、やっぱよ、一世尾形が芝居がうめえんだよ、本当に。一世尾形。で、この人は市川淳の映画すごく出てたじゃないですか。最初のブスとかもそうですし、ちょっと会社物語でワンシーン出てきたり、ノーライフキング出てきたり、あと、市川淳の日常劇場だったかな、そういう、 なんだっけな、テレ朝で一時期撮ってたらしいんだ、短編をミニドラマみたいなもの、それにも出てたとかっていうことあるでしょうから、多分すごい市川純と相性良かったかなと思うんですが、うまいなってね、すごい見終わってさっき元気出たって言ったけど、あのね、俺見終わってね、その後また見直したんですがね、その見終わった後はね、なんか自分の孤独をすごく感じましたね。俺って孤独なやつだっていうふうに思って、なんかその自分の孤独みたいなものと向き合うっていうところも感じましたね。やっぱ俺だって友達5つも孤独な部分ってのはあるわけだ、なんか寂しいとかっていうさ。で、あとこれウィキペディアにも書いてあるんでちょっと見ないでほしいですがね、あのラストはですね、ちょっと僕原作読んだのずいぶん前なんでちょっと原作は覚えてないんですけど、やっぱね、ラストは僕は映画版の方を買いますね。映画版のこの市川純のラストの味付けはね、もうお見事、やっぱ純俺の師匠だぜあんた、というふうに思いました。で、市川純のですね、あの総括みたいなことすると、まあ来週東京予約喋るかもしれませんが、僕のおすすめは、僕が見た中ではですよ、ブス会社、これ評価分かれるんだけど、つぐみどうだろうな、つぐみちょっと置いとくかね、東京兄弟、東京薬局、トニー滝谷、この5本はですね、ぜひ、あの私が見た中ですけど、大阪物語とかまだ見たい作品いろいろあります、いろいろありますけども、ぜひこの5本はですね、ちょっと会社暗いんだな、でもな、会社なんか特にな、会社見終わった後なんか落ち込むっていうか、なんかこう、でもかっこいいとこあると思うんでね、ちょっとその5本、会社見るんだったらレビューでも前に言ったけど、クレイジーキャッツの映画何本か見てから見た方が多分来そうな気がするんでね、それはちょっと予習必要かなと思いますがね、まあちょっと見てみてください。本当市川純、やっぱ僕すごく敬愛する監督さんでした。なので本当にまたですね、こういう市川純文学劇場みたいな感じで、こういう名作の小説とかをですね、こういう本当オープンセットとかで、あのどんどん映画化してもらいたかったです。もっと58はちょっとあまりにも早すぎると、多分年取ってもいろいろいい映画撮れた人なんじゃないかというふうに思いますんで、本当にですね、あの生き返るんだったら生き返ってほしい、市川純には。鈴木清純ぐらいね、90ぐらいまで生きて死ぬんだったらもうしょうがないけど、自分の映画の編集まで行った後死んじゃうとかってのはちょっと悲しいんでね、ちょっとやっぱね、皆さんちょっとやっぱ体を鍛えて長生きしましょう、これ。やっぱ50代、60代、70代で死んじゃダメでしょ、やっぱ今もうね。やっぱ120ぐらいまで生きないと、やっぱちょっとダメだな。もっと老体に鞭って映画作らせたかった、そんと。市川純本当にもう大好きということで、まあ来週東京薬局ね、喋れればいいですけど、まあとにかくですね、そんな感じの市川純を見た感想を、込みですね、今日の2本目は、監督さんが市川純で、原作家村上春樹、あ、脚本も書いてますね、これは市川純ね、自分で、原作家村上春樹で、主演が一世尾形と宮沢り、音楽坂本龍一、撮影広川康さんじゃなかったらごめんなさい、トニー滝谷、最高の傑作でございました。トニー滝谷でした。というわけで以上、レビュー 2.5 キロでした。エンディングだし、ちょっとオーバーだけどいいや、もうね。でね、私、今日ちょっとね、後悔してることあるんですよ。ラジオ録音してるんですがね、で、森友学園あったじゃないですか。どうなったんでしょうね、あの問題も。それの、あの問題全然解決してないにもかかわらずだよ。自民党の支持が伸びたっていうのはちょっとおかしいね。やっぱね、すごいバカ左翼的な発言するけどね、日本人に民主主義やっぱもったいねえんだよ、もう抜いてねえんだよ、きっとやっぱり、どうしたって知らない、みんな入れてるから入れちゃうとか、まあまあフランスだってどこだってある、まあ意識高いからって言ってヒットラー産んだらどうすんだって話あるからなんとも言えないけど、でもさ、で森友学園の時のセッション22を聞くんですよ、僕あの眠れない時に。これなんでかっていうと、大阪市議の人がすごく喋りがうまくて、この喋りがすごい心地いいんですよね。だからも森友学園編だと、夫婦はちょっと怪しいんじゃないかってことをこう追求する口調もね、関西弁ってさ、
結構きつい追求すること言ってもなんか言葉が柔らかいでしょ。なんかこう京都の言葉とかもね、やっぱ京都の人って意地悪なんだってね。帰る人を返すときにあれなんでしょ、ほら そろそろ忙しくないのって言って返すんでしょ。なんか意地悪だろ、そろそろ帰ってって言わないんでしょ。冷てえよな。だから浅田明みたいにひねくれた人出てくるんですよ、期待と。浅田明さん好きだけど、で、あので、なんだっけ、なんでこの人だったの、忘れちゃった、まあいいや。聞いてるんですけど、あ、その時に鈴木清純さんが死んだっていうニュース流すんですよ、今年2月ぐらいですね。だからね、で98歳でしたと95歳でしたっていうわけ。しょうがねえなと思いつつね、嬉しくなっちゃう、そこまでの大往生だと。で、俺鈴木清純って言えばね、あのなんだっけ、野獣の青春って映画すごい好きだったよなと思ったんですよ。あんな傑作なかっただろうと思って、ラジオどんぐらいあれ再生回数あるかなと思ったら、喋ってないんですよ野獣の青春は。あんな大傑作を、これはちょっとね反省点です。今年一番反省してることですね。野獣の青春はね、あの本当に面白い映画ですから、来週喋りましょう。これいやー、これネタバレ全開で喋んなきゃダメだっていうか、今日のトニー滝谷もな、みんなに見てもらいたいからってさ、最後まで喋んなかったでしょ、それ良くないね。よし、あとトニー滝谷の部分だけやり直そう。そんな嘘はどうでもよくてですね、あのそういうなんかすごいね、ラジオ終わるとき必ずテンション上がって、そういういろいろくでもないこと言いますけど、まあまあまあ、あるあるでいいでしょうね。というわけで、レディオ 2.4 キロではですね、皆様からのメール募集しておりますので、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってくださいよ。本当にじゃんじゃんじゃがじゃが送ってくださいよ。あのちょっとリスナーさんにお願いで1人2通ぐらい送ってくれないでしょうか。あのそうしないとちょっとそろそろやる気出なくなってきちゃって、あのそうしないとね、僕も一応こうタレントですからね、えなんかやっぱ CM とか出てる男ですから、リアクションないところでできない。あ、またつまりさ、トレモンライブだってほぼお客さんからのリアクションはなくてね、冷たい目をされたっていうふうに俺は思っているんだけど。ネガティブですね、本当に。あ、時間なくなっちゃった、もうこの辺で、こんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。